聞けばあの日が蘇る。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、松島地区の日合小学校です。明治8年、日合文教場として開校。昭和40年、校歌制定。平成元年、体育館落成。平成4年、新校舎落成。平成22年、今津小学校と統合し閉校しました。日合小学校の思い出をお話しいただきますのは、閉校時の校長を務めた鶴信弘先生です。まずはじめに自己紹介をお願いします。
鶴信弘と申します。今年70歳になります。日合小学校を、平成19年から平成22年3月まで校長として勤務しました。現在大谷野中学校で学習支援員をしております。
学校行事での思い出はありますか？
ファミリー的な雰囲気を感じる学校だったので、非常に小さくて小規模学校ということもありまして、非常に機動力がある学校でしたので、いろんなことができました。例えば、校内の遠足、歓迎遠足、お別れ遠足とは、タケノコ掘り遠足とか、また秋のシーズンでは一日見学旅行でみんなを連れて柿もぎに行って、それでみんなで干し柿作りとかやりました。そして日合小学校の、名物としましては、一輪車ですね。全員一輪車をしなくてはならないということで、入学したての子供と1年生も必死で一輪車を、乗れるようにして、それで県大会もありましたので、全員揃って保護者も職員も全部で、あそこの熊本市の競技場に行って演技をしたっていうんですかね。もう本当に、日合小学校は豊かなそういう学校行事ができたっていうところで思い出します。
最後に、閉校に携われての思いはありますか？
閉校もですね、非常に紆余曲折がありまして、最初あたりはですね、保護者も存続ということで、地域の方も存続ということで、みんな存続するっていうことで考えておられましたけど、やっぱり年度の、途中、2学期始まった頃、だんだん保護者もやはり閉校だっていうことで、小規模校では子どもたちの人たちにとってはどうだろう、社会性が本当に豊かに育つんだろうかっていう疑問を持たれたことが多くなって、やはり日合小学校閉校だっていうことで、それからバタバタ閉校に向けて動きました。特にその時には日合小学校は小規模校で副副式ってことでですね、職員も、校長とあと職員が2名っていうことで、そういう状態になりましたので、結局、私一人がいろんなその中閉校のアルバム作りとかいろんな算段をしたってことで、非常にそのやりがいがあったっていうですかね、そういうふうな、日合小学校の閉校っていうことは、私の教室生活の非常に、最後の成長させていただけるチャンスとして、本当に今となっては良かったなってこう思ってます。
ありがとうございました。 それでは悲哀小学校の校歌をお聞きください。ここからは天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんや天草市にゆかりのある皆さんをご紹介します。
自然食品研究会の木口といいます。うちは塩作りをやってるんですけども、塩作りができるようになったのは平成8年からなんですよ。それまで専売法というのは法律があって作れなかったので、平成8年になって塩作りを始めて、やっと今22、3年ですかね、売られちゃったところですが、大体日本では伝統的な塩作りというのは海水を平釜で炊くんですけども、ここはそうじゃなくて海水を風と太陽の力で水分を蒸発させて作る製法なんですよ。だから手間がかかる上に量が天候に 100% 左右されるということですね。こういう製法では日本ではあまりやってないんですね。気候的に向いてないもんですから、釜炊きしたての違いとはですね、海の中には有機質と無機質あるんですけども、その有機質が入った塩、特に酵素が入った塩を取りたいもんだから熱を加えんで取ってるということですね。量が取れるような方法をですね、ちょっと考えてみたいなと思ってるんですけども、どういう方法か今模索中なんですが、ただ今も設備も老朽化してるもんですから、設備をちょっと変えてやれたとか、いろんなやつがあるんですけどもね、私ももう年ですからそんなに長くはできないと思いますけども、もう少し通じ島で塩を作る人がもうちょっと多ければですね、多い方がいいんですよ。例えば天然の塩って聞いたら、あの通じ島っていうのはね、管理の方がいい、そういう方向に持っていければと思ってるんですけど。天草市ふるさとだよりり自然食品研究会、木口隆がお伝えしました。
続いてご紹介するのは新和地区の新和中学校です。平成3年、旧新和中学校 大田尾中学校が統合し、新和中学校として開校。校歌制定。平成14年、体育館落成。現在に至ります。新和中学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の柿内清俊さんです。まずはじめに、学校行事での思い出はありますか？
私はですね、体育会系というより、どちらかというと文化系寄りのですね、人間でしたので、3年間、文化祭に取り組んだことが一番心に残っています。特に3年生になった時に、隣の大田尾中学校と統合した時の、その、同級生ですね、とみんなで作り上げた、出し物がですね、いろんな案から、で、笑いを取るような内容で作ってみようということで、練習したのを覚えています。で、男の子と女の子で交えて劇をやってみましたけど、結構ですね、保護者の方にもですね、いい好評を得られたのが良かったのかなと思っています。
印象に残っている先生はいますか？
はい、3年間ともですね、いい先生に恵まれたなと思っておりますが、特に中学校に上がったばかりの時の、担任の先生、栗山博美先生ですが、この先生とのですね、やりとりのことをいろいろ覚えています。で、中学校に上がったばかりの頃はですね、まだ学校自体がちょっと楽しいという小学校の感覚がなかなか抜けなかったこともあったんですが、よくですね、先生と楽しいですね、時間が過ごせればなと思いましてですね、ちょっと授業中もですね、先生をちょっとからかったりもしながら、勉強を取り組んでいたっていうのを覚えています。で、一生懸命ですね、テストを頑張ればいいんですけど、まだなかなかですね、同級生と一緒に遊びの方にちょっと重きを置いていたですね、ちょっとやんちゃな時代もあったのかなっていうのを今でもちょっと心に、残ってるってとこですね。ただ楽しかったなっていうのはずっと忘れません。はい。
最後に、今の新和中学校に望むことは何ですか？
はい。今の学校にですね、望んでいるのはですね、授業で先生からですね、教わる内容としては、昔に比べてですね、今の子どもたちはだいぶ量も増えて、学校側も大変なんだのかなと思っております。ただ、何歳になってもですね、自分自身で感じているのが、やっぱものづくりっていうこと自体が楽しいということです。で、いろんなものですね、ものだったり形のあるものないものいろいろありますけど、その工程をですね、知っていくこと、またその工程で出来上がる構造とかでですね、得られる新しい機能、それをですね、他の人に分かりやすく説明できることですね。で、この機能から新しい構造をひらめくことが、やっぱものづくりの醍醐味かなと思ってます。で、中学校、小学校ですね、この学生時代に培った経験というのがですね、今となっては仕事に関わる感覚を身につけた時代だったのかなと思って、これからもですね、この年代のですね、学習機会を楽しむものにしてほしいなと思っております。
ありがとうございました。それでは、新和中学校の校歌をお聞きください。 上天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーでは上天草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
3月に上天草高校を卒業した松本翔です。 JA 天草女性部ではコロナ禍で活動が制限される中、できることから始めようを合言葉に SDGs に取り組んでいます。大谷の総支部フレッシュ水部長の川口ゆかりさんは、現在紛争が続いているロシアとウクライナの平和を祈る活動として、自身が生産しているかすみ草を青と黄色に染め上げ、道の駅上天草サンパールなどで販売しています。この売上金の一部は寄付金として紛争地域に送られます。この活動に JA 天草女性部全体で賛同し、連日の悲惨なニュースに胸を痛めるだけではなく行動を起こそうと、平和への願いを込めた青と黄色のかすみ草にメッセージをつけ、市内各所の施設に飾り付け、地域へ向け世界の平和を発信しています。以上、上天草市からのお知らせでした。
続いて嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町役場商工観光課の多久島と申します。令和4年5月1日日曜日から5月5日木曜日までの5日間、嶺北町および天草市天草町の6つの窯元において第27回天草西海岸春の窯元巡りが開催されます。このイベントの特徴は、各窯元をそれぞれ巡るスタイルで、期間中は割引販売や新作展示販売が各窯元で行われます。参加窯元は内田皿山焼、無限窯、天竺窯、雲州窯、高浜焼、樹宝窯、天草唐津十郎窯です。天草西海岸一帯は世界一と言われる天草陶石の産出地として知られています。春風の心地よい季節の中、各窯元を巡りお気に入りの器を探しに来ませんか。新型コロナウイルス感染防止対策のため、マスク着用の徹底や体調の優れない方の来場はご遠慮いただきますようお願いします。なお、コロナの感染状況によりイベントの内容が変更になる場合があります。お問い合わせは嶺北町役場商工観光課0969-35-3332までどうぞ。
私の校歌ふるさとだより、いかがでしたか。次回は天付小学校中石中学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこのお時間をお楽しみに。この番組は私の校歌ふるさとだより放送事業実行委員会の制作でお送りしています。なお、過去の放送分は東京天草豪遊会のホームページで聞くことができます。
パッとつけたら
バッと驚く、
ハッと笑える
ラジオは 88.8 メガヘルツ、ミツバチラジオ。